時刻は3時30分です。毎月第2第4木曜日の3時30分からお送りしています、学び続けたいあなたのために大人の力。今月も始まりました。ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
6月にも突入しまして、もう間もなく梅雨入り、そして今年はちょっとね、梅雨入りましたら雨の量も多いんじゃないかというような予報も、はい、されておりますけれども、まあこう天気にも左右されますし、また4月から新しい年度が始まりまして、 4,5,6 と3ヶ月間新たな環境で仕事をされたり学習されている方々も多いかと思います。そうなってきますとね、そろそろこの時期っていうのはいろんなことがこう出てくる時期ですよね。
はい、もうね4月からスタートして、昔は5月病とか言ってたけど今はありますか？
そうですね、5月病って言ってました ね。
はい、そんなことでやっぱり慣れない環境の中で新しいことにチャレンジしたりね、取り組んだりすると体も心も、なんかちょっとギクシャクしてきますよね。それを今から何でしょう、リセットしていく、そしてより良いものに変えていく、そんなことを私たちやっていけたらいいなと思いますけれども。
そうですね、こうどうしても自分だけでこうこもってしまっていると、そのリセットの仕方っていうと、なんだろう、リセットイコールストレス発散イコール例えばお酒を飲みに行くとかですよ。
そうですね。
そういうことにつながりそうなんですけれども、はい、まあ、その部分で解消できるものとできないものがありますからね。
そうです、やっぱりきちっとね、より良い知識のもとに治る方向にね、持っていかないといけないですね。その場の快楽と言いましょうか、そこに流れないように。はい、今日はそういったところで知識から、そして今までたくさんのねご経験をお持ちの、スタディライフ熊本でご活躍中の、先生をお呼びしてるんですよ。
ほう、今回はどちらかというとどうでしょう、心の部分のリセット、そして体の部分のリセットというと、
うん、やっぱり心と体ってつながってますよね。両方の部分のリセットかなと思いますが、まずは体リセットで聞いていきたいなと思っています。
はい、わかりました。今回は新年度が始まりまして3ヶ月目となるこの6月に入った最初の大人の力です。そこで体リセットをテーマにして学びストをお迎えしご紹介していきます。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。今回は体リセットがロコ先生テーマということなんですが、はい、うん、ロコ先生体の状態はどうですか？
はい、そうですね、ちょっとね肩が痛かったり、ちょっと手が上がりにくかったりなんとか型とか言われそうです、言いますね。置いといて、はい、少しずつね、元気にはなってますよ。
そうですか。はい、私昨年の熊本地震以降、こう働き方が少しずつこう自分で変えようとしたわけではなく、ちょっと変わってきている部分があって、その中でこの仕事のやり方自体がこう変わってきたんでしょうね。こうそれまでは肩こりということを全く感じたことがなかったのに、うん、なんかこう肩に誰か乗ってるかのような
そうそう、この前なんか初体験なさってましたよね、肩のなんかね、
そうです、マッサージというか、もうそういったのをですね、ひしひしと感じるようになって、これはその40を超えたからなのかどうなのか、また仕事上で変化があったからなのかどうなのか、またああ重いなと思ってるだけではその解消しないので、どうしたら解消できるんだろう、これ意外と考えてる方多いと思うんですよ。
確かにね、体簡単に言うけれども、そこの秘密とかあんまり知らないじゃないですか。ここをこうすれば、右が動くようになるよとか、何かこの筋肉をこう柔軟にというか、そんなことすれば、どっかが良くなるよとか、そんな秘密を今日は話してくださる先生をお招きしてるんですね。
ということは自分自身で常にこうリセットし続けることができる、誰かにしてもらうとなってしまうと、そうすると結局今の状態で私も肩こりがどんどん溜まってるわけですよ。
なるほど。
ね、一時的に解消してもらってもまた同じように続けていけばまたそこに積もってくるわけですから、ねね、何らかの方法をこう入手することができると非常にこれは期待できますね。
はい、はい、そうなんです。で、パーソナルトレーナーというねお仕事で、体リセットを、世の中に広めてらっしゃる今日は松岡洋介先生をお招きしていますので、先生にいろいろお伺いしたいと思います。松岡先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今回の学びストはパーソナルトレーナーの松岡洋介さんということでございまして、はい、パーソナルトレーナーって何ですか？
まあ、簡単に言ってしまうとマンツーマンでその方の体の、まあ、を目的っていうか、まあ、その方の要望に合わせて変えていくっていう、まあ、変える方法をお伝えしていくっていう仕事ですね。
一対一なんですか？
そうですね、基本的には1対1が一番メインになります。
子どもたちで行くと家庭教師の先生みたいな感じですかね？
そうですよね、体の家庭教師の先生ってあんまり聞いたことないけど、まさしくそうですよね。
そうですね、もう完全にそういう形で、まあ、家庭教師的なものですね。あとはあと、まあ、服とかで言うとオーダーメイド。
あー、なるほど。だからその人に合わせてそのトレーニングされる、そのトレーニングでいいんですか？
そうですね、トレーニングだったりコンディショニングだったりっていう形になりますね。
コンディショニングね、
なんかいろいろ出てきてる
ちょっと何がどう違うのよみたいな、
なんか東京的な感じでちょっとこうテレビを見ているような感覚なんですけれども、
はい、そうですね、じゃあお伺いしましょうかね。
トレーニングとコーチング、
コンディショニング、
コンディショニング、コンディショニング、どう違うんですかね？
まあ、使いその言葉の定義としてはいろいろあると思うんですけども、トレーニングっていうのはやはりその今ある状態、自分の状態にこうプラスでいろんなものをこう積み上げていくっていう形ですね。でコンディショニングっていうのは本来の自分の体を、まあ、自分の体が持っている能力をきちんと発揮できる状態に整える。だからよく私はチューニングっていう言葉を使うんですけども、楽器のチューニングとかと一緒ですね。演奏する前に楽器はやっぱりチューニングして、ちゃんと基本的に本来その楽器が持ってる音をきちんと出せる状態にして、それから演奏する。だからトレーニングをする前に人間の体もコンディショニングをして、本来その方の体が持ってる能力をちゃんと出せる状態を作って、それからトレーニングするっていう感じに持っていくっていうことを意識してやってます。
わあ、その体が持っている本来の能力を発揮できる状態にする、うん、いやなんか我々ひょっとしたらそう、いや体ってそのこと考えないので。
そうですよね、なんかこうだから違った方向から攻めていたかもですね、私たちね。
そんな気がしますね
なんか土台ないのにちょっとこの上だけ
そうそうそう
つまんどこかみたいなね
で体のその、うん、本来の能力っていうところを、いや考え
なかったです。
だってこう、うんうん、ね、手を動かそうと思ったら動くし、はい、歩こうと思ったら歩けるし、うん、っていうか、ね、うん、もっと言ったらもう別に歩こうと思わなくてもこう思ったら歩いてたりもするわけですから、
うんうんうんうん、
で体のその本来の能力、うん、
ちょっとそうですね、
秘めてますね。それ
秘めてますよね。いやさっきね、ちょっとこのお話の前に先生にちょっと体をそれこそ触っていただきました、はい、でそこでやっぱり自分の何でしょう、私右を向いた時に肩が、ちょっと具体的に言うとね、右を向いた時に肩も一緒についていくんだそうですけれども、あるところを刺激したことによってその肩も一緒に動くという動きがなくなりました。
え？そういう一つ一つの動きに自分自身、多分皆さんそうだと思うんですが、うん、注目していないので、
ないないない、
それが不自然だとか、
うん、思わない、
本来の動きではないとか分からないですもんね。
そうなんですよ。だからもう一緒に別に肩動いてもいいのかななんて思ったんですけど、うん、右向いてって言われたら確かに首だけでもいいですよね。先生その辺どうなんですかね？
そうですね、まあ、結局今の右を首を顔を向けようとした時に肩が動くっていうのは、首が動かないから代償動作っていうんですけど、トリックモーションとも言うんですけど、結局他のところを動かしてその本来動くべきところが動いてない分をごまかそうとしてるわけですね。っていうことはその余計なところに負担をかけていってる、それがこうずっと毎日毎日 何回何十回と繰り返していくわけですよね。それをが積もっていくとやはり思わぬところに、例えば腰が痛くなるとか股関節に何か違和感が出るとかですね、首を動かしていたことが原因でそうなってる可能性も出てくるわけですね。
はあ、これもあの例えばあれですよ、捻挫しましたって、捻挫した時にそこをかばおうとして違うところを動かしたりしますもんね。そしたらなんでこんなところ痛いんだろうと思うんですけど、それってここが動かないからカバーするためにこっちの筋肉使ってるから痛くなるんですよって話をあの病院でされたことがあったんですが、そういうことですかね。
そうですね、もう本当にそういうことなんですね。でそういうことが日常的に起こってるんですけども、皆さん気づいてない？
いや、分からないですね。
自分の体がいいと思ってるもん。
そう いや それがもう本当、例えばその盲腸だとか そういう病気としての大きな変化だとすごい気になるんですけど、体のそういったところの変化というところまではなかなかですね。で整体師の先生ではないんですよね。
あ、そうですね、ではないですね、はい。もう体をまあ整えるっていうか、まあトレーニングが私は本職なので、筋力トレーニングっていうのが一番得意分野なんですけども、でもやはりトレーニングする前に怪我をしない体を作っておかないと、やっぱり筋力トレーニングをやっていくことで、じゃあ腰が痛くなるとか肩を痛めるとかっていうことも出てくるので、まあそういうことを起こさないためにきちんとした体をまず作りましょうというところから始めるんですね。
だいたいその皆さんそういった意識がないと思うので、初めていらっしゃった方っていうのはどこか 何かしらのそういったそのどこかに負担をかけているような動きっていうのはあったりするんですか？
まず大体あります。まあほぼ 100% と言っていいぐらい皆さん何かやっぱりあります。
そうですよね、だってこの例えば、ね、30年なり40年なりそれぞれ生きてきている中で何らかの草があるはずですからね。そのまあ、癖って言っていいのかどうか分かりませんけれども、そういったものを意識しない間に続けていくことによって、ちょっとこれから20年30年生きていったら大きなそのね何か変化につながったら怖いですよね。
確かにその変な癖をまあ直していただく、見ていただくことによって気づけますよね。気づいたらそこになんか対処ができるのでっていうことですよね。
最初その松岡さんのところを訪れる方々っていうのはそういったところに意識を持ってそこを何とかしようって来る方っていうのはいらっしゃるんですか？
あの中にはいらっしゃいます。例えば腰が痛いとか、まあ、腕が上がらないとかっていう形でいらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、ただ、まあ、私は治療家ではないので治療はしませんよっていうお話はするんですけども、ただやはり体のバランスは見ます。でそこでバランスが整って本来あるべき体に近づくと割と痛みがあの軽減したりとか動かしやすくなったりということはあります。
で今でいきますと例えばロコ先生ですと、その首を右に曲げるときに肩まで一緒に動いてた、でそこを意識してその首だけで動かすようにしましょうねというような感じの指導なんですか？
いや、そうやってしまうと今度は逆に首本来動かない状態なので、
そうかそうか、そうですよね、動かないからこそ肩ことから言ってるから強引に動かそうとすればそこでちょっとこう何か、
はい、そこでまた無理が出てくるので、まあ、自然とこう動かしやすくなるように、まあ、持っていくんですけども、まあ、今のは今回はちょっと舌を使ったんですけど、
あっかんべーじゃないけど舌、ベロベロ
ベロ？え、だって首と肩の話じゃないんですか？
そうですね、ただ舌を使うと、まあ、ちょっと首が動きやすくなるんです。
へえ、
なったのよそれがなりました皆さん。
わずかそこ何分かくらいですか？はい、
そうですね、まあもう本当1分ぐらいでできると思います。
へえ、
驚きでした。
そしたらそれは教えてもらえれば自分で実行できますよね？
そうですね、もうまずはその辺は普段の生活の中でやはりきちんとコンディショニングとしてご自身で取り組んでいただきたい部分なので、そのあたりは、まあ、お伝えしていきます。
はあ、薬だったらちゃんと飲むんですけどね。
そう
これ実践となるとなかなか。
そうです、そうです、
ね、でもそこも薬と同じように捉えてですね、自分の体のコンディショニングを整えるためにと。で実際そのベロを出す、
出してベロを出して何回かやったんですよね、先生のご指示のもとに。
ほうほうほうほう。そしたら、
そうしたら まあ、首だけ回って何も意識せず肩はなんか置いていく状態になり置いてあるなっていうのは気づきました。まあ、今まではこう なんとなくこう全部動くんですけど、首肩はそこに残って首だけ動いてるっていう自然な状態になりました。
それも松岡先生ご覧になってて明らかにそこは変化が出てきた。
そうですね、それはもう見てる方が逆に分かりやすいかもしれないんですけども、確実に違いが出てます。
ちょっとなんかこうミスター松岡とか言ってこうこうマジックショーができるんじゃないかっていう。
確かに体のマジックね、体のマジックにしたら先生これリセットじゃなくて
そうですね、だって不思議ですもん。すごい、しかも
不思議です不思議、
ね、体ってそういう風にいろんなところが全体で見ていった方がいいんですね。
そうですね、例えば肩が凝るからといって肩に原因があるとは限らないんですよね。で、結構腰が痛いのも原因が実は首肩だったりとかいろんなことがあるので、まあ、その方の体をまず見てみないとわからないんですけども、まあ、コンディショニングをしっかり原因が分かって対処するっていうことが非常に大事かなと思います。
そうすると根本が変わってきますから、そのいつも通り続けていた生活の暮らしのリズムであったとしたら肩こりがもうどんどんどんどん毎回毎月毎月溜まってきたものが軽減されてくることになるわけですよね。
そうですね、やっぱり体が本来の状態に近づいていきますので、まあ、そういう肩こりとかどこか特定の場所に負担をかけるっていうことが少なくなってくると思います。
はあ、ほら肩こった後も肩自分で揉んだりとかしますけど、それで軽減されるかって言われたら
なかなかね、その時はいいけどね。であと一つね、さっき面白い話をお伺いして、私ってどういうふうに、まあ、皆さんもですけど、まっすぐ歩いてるのか斜めに歩いてるのかっていう話でね、
は
ごめんなさい、
まっすぐ歩いてるか斜めに、斜めに歩くというと三半規管がちょっとこう
先生どうなのって説明してください、
まあ、普段歩くっていう動作って何か目標があってとか目標物があったり周りに物がいっぱいこうある中で歩いてるので、空間、何もない空間ではないんですよね。だから無意識に目的の場所に歩いていくんですけども、何もないところで歩いてみると意外とですね、まっすぐではなくて横にずれて歩いてたりとかっていうことがあるんですよね。
あ、確かに平均台とかですよ歩くときにも
歩けないですよね
そうそう、で遠くのあそこに向かってもう目線を向こうにしてねって、あそこに向かって歩くんだよって言われたら足元見なくても、うん、その細い平均台をタッタッタッタッタって歩けますもんね。
そうです、まあ、そういうことです。だから実際あったのが8歩歩いていただいたんですけども、その8歩歩く中で右に25センチぐらいずれてる方がいたんですよ。
25センチで結構、
8歩で25センチですからかなり大きいです。
ね、
でもその方が、まあ、ちょっとやっぱりその方もたまたま舌を使ったんですけども、舌使ったら、まあ、結局それこそ1分ぐらいでズレがだいたい半分ぐらいになりました。
それって歩き方が何かしら癖があってそうなってしまうんですか？
いや、原因がどこかはまた別に探らないとわからないんですけども、その方の場合はやはり自然とそういう歩き方になってるんですね、体のバランス的に。だからおそらく何もないところで歩くとどんどんどんどんずれていくはずなんですね、その方の場合
じゃあ見ること、目標物があることによってそれを頭の中で修正しながら人間は歩いてると。
そうですね、だから逆に考えるとまっすぐ歩いてるっていうことはその方の今の体の状態から言うと不自然なんですよ。
ああそっか、うんうん、ということはどこかに負担を
あるってことよ。
常に負担をかけながら歩いてるっていうことですよ、
はいはいはい、あ、ね、だからリセット必要なんですよね。
そうですね
その状態であるということを知ってそこに手立てをしていく。
まあ、通常歩いてるかもしれないけれどもそれは無理をして歩いてるかもしれないと。
そうなん
で、それが20年30年40年で続いていけば腰がとか膝がってことにつながってくる。 それ気づけないですよ。
気づけない、そんなの考えなかったですよね、この話をお聞きするまでは。確かにね、斜めに歩いてる、だいたい斜めってるもんね私
いやちょっと言われたらそうなのかもしれないなっていうことをなんかね感じますけども、松岡先生ご自身、自分自身の体っていうのはどうなんですか、そのコンディショニング、自分自身で。
自分の体が一番分かりづらいんですけども、ただやはり自分の中で自分の体に関してはやっぱり基準があるというか、これができたら大丈夫って、自分の中で持ってますので、そこをや確認しながら、自分自身でも筋力トレーニングをやりますので、だそういうトレーニングの前とか、あと仕事の前とかにはやっぱり整えるということはやってます。
ご自身でされるわけですね。で我々はそれを見てもらえる立場ですから。
そうですそうです、見ていただいて、ここをこうしなさいって言っていただいて、それを真面目にやりましょう、
はい、そう継続していくことは重要ですから。そうです、ね、でそういったその
体験会とかね
あるんですか、
そうですね、スタディライフ熊本さんで辰田の森体育館の方でやらせていただいたりも、体験会もですね、ちょっとまだやってたんですけど、今日程ちょっとまだ決まってないので、また決めていきたいと思います。
ぜひホームページでもお知らせしていきたいですね。
なんか興味のある方はぜひスタディライフ熊本にお電話ください。そしたら松岡先生とのその日程調整みたいな感じでね、どうせパーソナルですもんね、パーソナルだったり、何人かだったり、はい、意見はね、はいはい、
そういったその例えばそのコースとして、これぐらいのコースでこんな風にやってますよっていうのも今後は考えてらっしゃるんですか。
そうですね、一応その体リセットのセミナーという形で、一応月に2回ぐらい、開催するというところで、3ヶ月のコースとかで一応、いろんな自分のリセットの仕方っていうのを覚えていただける、セミナーを開催しようと思ってます。
ということは月2回3ヶ月6回ですよね。
そうですね。
どんな内容でされるんですか。
面白いところで言うと、例えば味、自分たちが口にする味ですね、味覚によって実はウエストのサイズが変わったりとか。
甘いもの好きはじゃあウエストが膨らんじゃうよとか、そういうそんな単純なことでは。
ですね、人によって変わってきますので。
人によって、
はい、だからもう本当に目を動かすと、例えばウエストのサイズが変わるとか、私の名刺に書いてあるのは30秒でウエストを2センチサイズダウンさせるトレーナーって書いてあるんですよ。
30秒。
はい、それもそれは深呼吸なんですけど、普通に深呼吸しても実はウエストのサイズって変わらないんですけども、あるちょっとスパイスを効かせてあげると2センチぐらい変わります。
それを実践していけば ね、
その今ちょっと女性たちがこう耳が
なんみたいな感じになってきますよ。こういったね、さまざまな体リセット方法を教えてくださると。
そうですね、もう基本的にはご自身でやっていただけるものですので、まず覚えていただくっていうことですね。
いろいろな体のリセット方法はあるかと思いますけれども、一時的ではない、自分でもできる、自分の体を見つめることができるという体リセット方法、スタディライフ熊本の辰田の森体育館で開催していきます。関心がある方はぜひホームページご覧になってください。では体で悩みがある皆さん方に、松岡先生から一言メッセージお願いしていいですか。
体は自分で変えるしか方法はないです。だからまず自分で変える方法を知る、自分の体を知って自分の体を変える方法を知るっていうことから始めていただければと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
詳しい内容につきましては一般社団法人スタディライフ熊本のホームページをご覧ください。検索エンジンでスタディライフカタカナ熊本漢字スタディライフ熊本で検索してください。その他にも辰田の森体育館ではスタディライフ熊本がさまざまな講座を開設しています。一生涯にわたって豊かに暮らすことができるように皆さん方の支援を行っています。一度スタディライフ熊本のホームページ、そして辰田の森体育館をお尋ねください。皆さんのやりたい、知ってみたいがきっと溢れていると思います。 いや今回非常に興味深くそして学びましたね。
はい、やっぱり自分の体についてゆっくり考えたことないですよね。なんか痛いとかそういう現象が起きてみたら、まあ、そこに対処はするけれども、普段からやっぱりね体と向き合うことって大切かなって松岡先生のお話を聞いてて思いましたけど、
また自分の体だからこそ、なんだろう、自分の体ってなんかこうあまり関心がないわけじゃないですけれども、ここにこう実際にこう見えるというか、いつも一緒にいるものなので、それだけに意識をすることがあまりないのかな。でも逆に言ったら自分のもの、自分の財産だからこそ、この体、ね、手であり足であり内臓であり一つ一つを大事にしていかなきゃいけないなって。
そうですよね、体いたわってあげないと本当私たち心もね元気がなくなりますから、そうしたらいろんなことね毎日パワーアップもできませんので。はい、
人生80年って考えた時に健康寿命を伸ばすためにも、やはり今のうちから自分自身の体がどうであるのかという、その癖だったり状況をきちっと把握し、そしてこれから10年20年30年と生涯を豊かに暮らしていく、まあ、一つの準備としてね、皆さんに関心持っていただけるといいですね。
はい、そうですね。それで体リセットを、ぜひ試していただきたいなと思っています。
今回は体リセットと題しましてお話をお伺いしてきました。松岡先生に会いたい、そして指導を受けたいという皆さん、ぜひ社団法人スタディライフ熊本のホームページご覧になってください。そしてそちらに連絡先もありますので、もし近々何かありませんかという時にはね、電話もください。電話番号は 096-245-6566、 096-245-6566。 スタディライフ熊本の学びの場となっております辰田の森体育館は北バイパスの際にございます。すぐにわかると思いますのでね、北バイパスの際にありますので、ぜひ遊びに来てください。では今週もロコ先生ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。